ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事の恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
山です。
はい、ピョンタさんお休みです。
どこでのかあいつは何回休んでんだよ。
ちょっとすごい続いてますけど、
3回連続
はい、まあ、同じ回で撮ってますからしょうがないですけど。はい、ということで今回はゲストで江坂さんをお呼びしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで前回までは、はい、カメラを止めるなということですね。はい、絶賛話題の映画、もう本当腹よじれそうでしたけどね、非常に面白い映画見ました。はい、ということで、はい、今回ね、なんでちょっと江坂さんをお呼びしたのか、はい、というところで、うん、今回ちょっとカメラを止めるなに似て似通ったというか、まあ、共通したようなテーマでお話できるかなということで、ちょっと今回お話ししようかなと思います。
はい、
というのはまあ、僕ら何回かこのラジオでも話してていいんですけど、僕と宮山さんはね、まあ、昔の演劇とか、まあ、そういうことをちょっと多少やってた、はい、まあ、ことがあって、まあ、これはまあ映像だから、まあ、ちょっと分野はだいぶ違いますけど、はい、この今回カメラ止めるなっていうのは、この何て言うかな、生放送でもう全く止まらないね、感じの中こうスタッフがアクセスするっていうのは非常にこう、まあ、親近感を覚えるようなテーマではあるんですよ。はい、でただ映像にはあんまり関わったことがなくて、ただ、江坂さんね、
はい、
実は昔、江坂さん、まあ、そもそも江坂さんと僕が知り合ったきっかけっていうのがあって、はい、それは、まあ、昔の一緒の会社の同僚ってのもあるんですけど、はい、江坂さんが、昔、とあるなんか映像作品を作ろうとしていて、
え、あ、そうなんですか。
で、それで僕が演劇をやってたっていうことを知って、誰か役者紹介してくれませんかっていうふうに、江坂さんから言われたのが、そもそもちょっと近づきになったきっかけだった
と。ああ、なるほど。
わけなんですよ。
はい、
で江坂さんはその時には、まあ、プロデューサー的な立場でやってたんですけど、はい、まあ、そういう意味でこのなんていうかな、映像とかそういうものを作り上げる苦労とかそういうのは多分こう見て共感するところあるのではないかなというところで、ちょっと今回ねお呼びしたところがあって、まあ、そういうこう、まあ、苦労話とか、まあ、そういうのを、まあ、ちょっとね我々、まあ、まあ多少かじってたところでちょっとそういう思い出話をできればなというところで今回は。ちょっとお話できればなと思います。
なるほど、それですね。その前振りなか
った。ということで、さっきちょっとね、話出ましたけど、はい、まあ、そのご紹介したちょっと役者さんっていうのは、はい、まあ、僕がちょっと知り合いの役者さん で実は今ね、なんすか、講談ですか、あれは。
そうそう、講談ですね。講談師ですね。
ですね。
講談師って一人で講座でパシパシって叩きながら、
あ、そうですそうです
そうですそう
です、お話しする人、
うん、に転身されたと。
え、職業講談師なの。
そうそうそう。
へえ、落語家みたいに。
そうそうそう。
へえ、
なんかいろいろ舞踊とかもやっぱやってますよね。
あ、そうですね。一時期なんかまあ元々劇団で演劇やられてて、そこからその、うん、なんかいろいろ日本舞踊なり人とかやられてて、でちょっといつの間にかなんか知らないでこうなっちゃ
った。ああ、ご紹介してもいいですかね。大丈夫ですか、ね。
大丈夫です
かね。金、あれ下の名前何でしたっけ。金子。
あずみさん。
あずみさんだ。金子あずみさんっていう方で、
はい、
まあ元々は小劇場で女優やっていらっしゃって、まあ、はい、ワークショップかなんかしてやったんですけど、
はい、
でその後こうワンプリをやったりとかして、今最終的には講談やってるっていう方で、はい、非常に魅力的な女優さんでは、
はい、
でじゃその方が江坂さんが作られた映像作品 のヒロインをやられたってい
う。それはこう今自主制作映画みたいな、自主制作映像作品みたいなもので作って、
うん、そうですね、なんかまあ20分ぐらいの自主制作映画ですね。
はい、
そもそもあれ作ろうと思ってやられたきっかけってのは何だったんですか。
あれそもそも結構なんだろうな、農林に近くて、もともとなんかそのまあ20代前半ぐらい、もう12年ぐらい前の時になんかサークルみたいなのって、うん、結構なんか友達ネットワークで10人ぐらいなんかちょっと時々こう集まる仲間みたいなやつのサークルで作ってたんですよ。でその中で一人なんか 天宮喜恵さんっていう、はい、なんかその、当時あのモバゲーかなんかのエブリスタとかのなんか、携帯小説みたいなやつを書いてる人がいて、その人の作品をちょっと映画化してみたら面白いんじゃないかみたいな、
あいうようなそこからなんですね。
あそうですね。で話が出てきて、あなんかよかんないけどやってみるかみたいなっていうノリで始めたっていう感じなんですよね。
あじゃあ別にそのそれまで何の行き先もあったわけじゃなくて、ただサークルがあってじゃあただやってみるかって、うん、その決定力もすごいですよね。
そうね。
まあでも普通それで行くと大体企画ダウンに止まったりやっちゃいるけど途中で頓挫したりとか。
あそうですね。あとそうなんですよ、なんかもうかなり昔の話だってそう思いましたけど、自分があの神奈川県横須賀市の、はい、あのおっぱまっていうところの町出身で、はいはい、でなんかその町はちょっと町おこししようぜみたいなっていう、はい、こう活動もちょっとだけやってて、
はい、
でそれとそのサークル仲間のところのなんか映画化面白さなっていうのをなんか強引にくっつけたっていう、はい、なんか そういう流れです。
そうだから何回かそのおっぱま僕行きましたもんね。江永さんに呼ばれて、はい、でそのおっぱまの あそこに横須賀のあたりっていうのが、はい、あのちょうどあの、まあ、僕ほら坂本龍馬好きじゃないですか、
はい、
であのお龍さんっていうね、
ああはいはいはいはいはい、
奥さんが、はい、あの最後あの亡くなられたところがそこなんですよ、
はい、
でそのお墓とかがあって、はい、でそういう観光ツアーもあるからちょっと一緒に来ませんかっていうことで、あの何とかいたりとかね、あの
シーズンのせい
ですよ
ね。
で、あの映画がなんかこう、なんかよくわかんないもん、とにかく映画作るんですよね。エレナさんのイメージで、そういうのを作るようなイメージではない、俺が。いきなりなんか、あ、そういうことをやられる、興味あるんだって、僕が演劇やるって言ったら、なんか、あ、役者さんとか知りませんかみたいなことをやられたから、なんか、あ、意外な、あ、こういうのも興味あるんだなと思ったんですけど、いろいろね、お話したのがあったんですけど。
それはちなみに、どこかで上映されて、
あ、なんかこう、なんだろうな、もう結構黒歴史化してるんで、あのなんか一時期インターネットで公開してたんですけど、
はい、
もうなんかこう閉じちゃってます。
あ、でも一応でも編集まで終わって、
あ、そうです。先週まで終わって一応あのまあ
視聴可能な状態になって、
視聴可能な状態になってます。
これあの今タイトル言っても大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。あのすごいなんか裸探偵天宮翔っていう作品だったんです
よ。はい。それ原作はその携帯小説、
携帯小説の、はい、ところから
入ってた。俺、なんていうんだろう、設定が、ね、結構ね、面白かったんですけど。
裸探偵がそのままだとしたら、その設定ですか？
あのいや、普段裸じゃないんですよ。
はい、
普段裸じゃないんですけど、まあ、最終的に今、探偵だからね、事件をかけていくわけですよ。
はい、
で、いろいろ思って、で最後、解決するじゃないですか。
ちなみにその見たの映画、映像作品？
僕はあの YouTube っていうか、その映像で見たんですけど、で最後、あれなんですよ、こうまあ、犯人追い詰めるじゃないですか。追い詰めて、いや追い詰めて、あのハゲみたいな、ハゲじゃないんだけど、追い詰めて、そしたら、すいませんでしたって事件解決するじゃないですか。
はい、
で事件解決したら、その探偵が、こうその事件を解決した解決のままに、あの裸になって、で終わるっていう
最短の
ですかね。
いや、なんかこうこの事件はすでに丸裸だって言って、
あーそういうことですね。
それでふんどしっちょになるんですよ。
あー、そういう決めシーンなわけですね。
決めシーンです。
あー、なるほどなるほど。
そうで、それがなんかその小説でやってたから許されてたやつが実写化してしまって、はい、でこうなんか要はもうどこでふんどしシーン撮るかみたいなとかっていうところとかいろいろ考えた結果、はい、こう山の中で、はい、ふんどしになるんで、
これのコンプライアンス的な意味を込めて
で、できればね、宮本さんに映像見せたいんだけど、はい、最後、明らかに寒そうな、はい、季節ですよね。
あれ結構冬っすね。
冬ですよね。寒そうな中、はい、その主役でずっとイケメンな感じで来た探偵がいきなりふんどし衣装になって、それを横で見てる僕の友達の金子さんっていう構図があって、あれはなかなかシュールで面白かった。
探偵は誰ですか？探偵役で誰？
探偵役がなんか友達の友達みたいな、なんかバンドマンを連れてきてもらって、イケメンの、
はい、イケメンが探偵で最後ふんどし衣装になると。
あ、そうです。
でその高端子の女優さんは？
はあのその助手みたいな、それ牧村香織みたいな。
探偵の助手。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。 何分ぐらいですか
20分、そうです、15分ぐらいで、要はその男の町おこしっていうメモプランで、
はい、ちなみに僕もあれですよ、20分ぐらいだったら1回作ったことありますよ。
何すか。
昔4人で、うん、あなたは多分知らないと思うけど、うん、うなぎ職人っていうね、うなぎ職人あの4人で作った映像なんですけど、役者が1人で、で一人の役者が日本料理屋でうなぎをこう掴んで、こう料理しようとしたんだけど、ぬるっと滑って待て待て待てって言ったまま色各地をめぐるっていう。やったでねってやって、それを海辺を走らせたり、電車の中を走らせたり、空港で飛行機を見送ったりとか。
生うなぎで。
で実際生うなぎは一瞬だけで、あとは蛇のおもちゃを、いろんなとこに行くから。だって一松でやったことあるけど。
あ、そういうこと
か。師匠ってわかる？師匠を役者にして、
あ、そうなんだ。
モジャとかと一緒に、モジャと千代と4人でやったの。
へぇ、あ、そうなんだ。
そうそう。
なるほど。
だから映像作ったことある。
あ、これ今回、今回ね、このカメラ止めるなっていうやつで、さっき言ったエムゼミっていうところの学生で作ったっていう。で、まあ、宮野さんは一時期そこにちょっとね、
あ、そうですね。そうですね。
あって、まあ、演劇の方なんですけど、で、その頃でも映像クラスあったよね。
確かあったかなと思いますけど。
あの頃は確か、是枝さんとかが、確か、クラスの方
だったのかな。だったと思う。あんまりでも携わりがなかったんで。
なんか、あんまり宮野さんが来れなかったもん。
そうですね。
まだでもあるんだね、エムゼミね。
あるね、ホームページ見ると。
そう、まさかそこからこんな面白いね。で、江原さんどうですか、今回のやつ見て、なんかこう、あ、その苦労ちょっとなんか分かるなみたいなところとかありました？
あ、ちょっと分かるところがやっぱりなんかその、まあ、やっぱりこう素人を適当にかき集めた感じの実質作映画だったんで、やっぱりこうみんなその作品に対するモチベーションって別にあんまり高くなくて、
あ、
でその人になんかこう演じしてくれっていうところとか、
あ、まあ、昔タカさんがさ短編映画実質作映画作った時川端だったかな、同じことで結局なんか最後主演がもうやりたくねえみたいになっちゃって、撮り終わってないのに終わっちゃうみたいな。 で確か上映日が決まってたから、ものすごい本を変えたか、途中で役所を強引に変えたかして、無理やり終わらせたみたいな。
だからさ、だから撮ったんだけど、なんかこう最終日に上映日にトラブルかなんかがあって音声が出なくなって、役所がその場で声を合わせて言って最後すいませんでしたって出てきたら、観客から大ブーイングになったん
だよ。あ、そうだ。だからとにかくモチベーションを維持するのも結構大変だ
ね。
なんか前、監督ってね、監督ってか、江野さんさんね、が来てくれて、江野さんさんも自主映画を一回撮ったことがあって、絶対の目あったって話、話をしてしまったんで、よかったら今回リンクしておきますんで、ぜひ聞いてくださいって感じなんですけど、まあ、その時言ってたのは、やっぱそのモチベーションの問題で、モチベーションは何で変わるかっていうのは、お弁当で変わるって言ってて、お弁当が出されるか出されないかで、変わるっていう話とかしてたから。
ちょっとこれなんかこういうことばっかやってると、クリエイターを目指すのはほんの減るよ。
いや、あれですよ、この映画を見ると、あ、こういうことがあった上でこの言い過ごしてる休みができるかなって、それは別にこういう映像にかかわらず普通の他の仕事でも同じじゃないですか。
お、急におっさん来た。そうですね、仕事で大変ですよ。
そうですね。でもさ、今回さ、その正末のゴーンって進むから映像を先にだけど、カットがないじゃん、だから進まなきゃいけないとかってさ、俺そういう意味で思い出したのがさ、昔まあ、僕らの舞台でタカさんがなんすかな、スタッフルームでこう映像機器をやんな指示しなきゃいけない時があって、その時にオープニングで映像でプロジェクターで映像を流す時があったんですよね。だけどタカさんがやっててあれ映んねえなと思ったら、ずっと映んなくて、そこにこう何ですか、何月何日停止中みたいなのですから書いたまま音楽がずっと流れ続けてでオープニング役者出るみたいな。 そういうこうやっぱこう進まなければいけないって消滅の拷問感っていうか
結構最近はほらあれだけど昔は生ラジオ生テレビが主流だったわけじゃないですか。その時代に育った人たちが我々ちょっと上の世代なんですけど、この人たちがよく舞台とか映画の作品の中でよくやってたよね、生放送でのトラブルにいかに対応するかみたいな。多分三谷幸喜さんとかもそれ好きだった
ね。
そう
です
ね、生で進んでいく中でのトラブルみたいな、あそこら辺の要素がぴったりハマってるよね。
ハマってる、このドラムだから生でやるっていう手法はすごく昔っぽいですよね。テレビ放送が始まった当時のドラマの時
だ
った
というか、そうなんだね。よくもう一回そのテレビ CM って昔は生の CM も結構あったよね。俺は子供の時ね、テレビよくね、テレビコマーシャル、なかった？生でテレビショッピング状態じゃないけど、スタジオの横でさ、テレビの出演者がなんか家庭用品、洗剤だとかご紹介して、なんか俺子供の時に、
あったかな、
急に始まったなと思って。
でもそれはなんか今でもあるじゃん、なんかほらワイドショーとかで途中で始まれてるでしょ、なんか。
そう、今でもあるのか。生ってだからないよねっていう、本当に最近。
なんかそういう意味で YouTube とかもね、だからその、撮って編集するからさ。いやまあそんな話はできるかなって感じだよ。やっぱですけどね、
映像作品作る時の苦労、モチベーションね。
モチベーションがやっぱり。
あとね、僕その当時なんですけど、さっき自分たち作った時にデジタル編集したんですよ、当時まだ。そうパソコンで1999年ぐらいの時かな。だから出来上がったのが CD ローム70枚ぐらいな、20分ぐらいの映像なんですけど、でだったんですね。俺そのアナログの編集はやったことある。あ、そうだね、よく言ったのアナログの編集やったことある。アナログの映像ミキサーを編集したことがあったの。だけどデジタル編集するのが初めてで、で当時のパソコンのスペックとかでいうと、多分20分の作るのに多分2ヶ月ぐらいかかってんじゃね
え
か。すごい時間かかった。
すごい。
当時今だったらアフターエフェクトで一発ですよね。
当時だから OS で言えば多分 Windows98 とかの時代だと思うんですけどWindows の場合ね、
フォトショップでさえも動かすのがずっと時代だと思うね。
なんかそのなんつうの、こう映像編集した後に、レンタリングって一回保存するじゃん、あれするのにタバコ2本ぐらい吸わないと終わんない
そういう意味で言うと今はこう iPhone とか一つでこう、ね、いろいろ編集できたりして、便利な時代ですよね。
そういうことで高校生の時に、よく考えたら勝手にミキサーしたアニメ作ったことあるよ。テレビアニメをくっつけて違うアニメにするっていう。
あ、それ面白い。
放送部の部員の女の子をつけてたの。で、その授業をサボったりとか学校行ってもやることなかったから、放送部でいろんなやつ機材やってる時に映像ミキサーを見つけて、簡単に言うとこう VHS を2台はめて流してで、チャンネルをこう切り替えて一本箱に録画をしていくっていう。
あ、そういうんだ
っけ。そういう構造ですよね。まあ、だからソースがありの混ぜてさらにエフェクトをかけてで、やるとせーので再生録画が始まるから、こうギューってなっていくやつがあった時に、多分もう障害がそこにあったやつ、なんかなんだ、多分ガンダムとかそういう適当なやつを作って、適当はこれかっていう
まっとうアニメとかの走りみたい
なそうなんかこううまいことこう 50% ぐらいのところ映像が被るんですよねそうとか、
いやまあちょっとね、だからいろいろなんか今回、まあ、そのスタッフワークの部分の苦労っていうのが、多分これはまあ別に映像とかそういうことを携わった人に限らず、やっぱこう働いてて、やっぱこうね、いろいろ現場で大きいトラブルとかっていうのは、みんな別になんかこう大人だったら共感するところはあるんじゃないかなっていう思ってするんですよね。
そうですね、バンドマンもこうなんで反応しなきゃいけねえんだみた
いなそうだけど、でもその疑問は俺も思えるなんで反応しなきゃなんか僕も思えます
そうですよ、このサブゾラの中で
そうですよ、もうエアカさんこれできましたって言われて、俺ずっと見ててちょっと探偵物っぽい感じで出てたら、最後の最後いきなり振るからあ、ここかっていうわけ寒そう
しかも やってるあのトレンチコートじゃないですか、ね、あれ結構あのなんか要はまあ、共演してくれたこう女性のこうコートをさ
あそうなんですか
を借りたみたいな
借りて使ってて、
はい、あれあのいわゆるトレンチコートの中からふんどしっていう感じだから、まあ、完全にあれですよねあのこう
そうだ
あ
の学校の先生がこういう人いるから注意しないと絵に描いたような演出者今日その貸した方をねふんどしの男に着せる私のコート
そういう感じでしたね
最近でこそファストファッションでトレンチコートも高くないかもしれないですけど、うん、一般にはちょっと高いですもんね
あそうですねちょっと高い
ちょっと高いですよね、うん、それをふんどし
の男に着せる
多分なんかこう大変なんだと思うんですけどこの映像作りって、うん、ただなんかこのまあ、今回ね、まあ、これすごくこう、まあ、評価されてて、で最後こう、まあ、こんな感じで、まあ、海外の、ね、ところで受けてくれて、こういう写真見るじゃないですか。そうすると多分この瞬間はすごく幸せなんだろうなと思う。非常に今彼らはもうこの苦労が報われて幸せなんだろうなと思うと、なんかこう羨ましい感じもね、なんかすごい下にするというか。ちょっとなんかこう映画作りとか映像作り楽しそうだなと思ってますね。でも多分地獄が待ってるかなと思って。
で、作る方は大変だと思うんですけど、ね、であと一つちょっと今回映画見て思ったんですけど長回しって実際には低予算 の、 あの制作映像制作チームにとっては一発逆転の結構必殺技みたいなところがあるかもねただあの勝率低いと思うけど
そうだから難しいと思って、うん、あの前三谷幸喜が同じような手法で、うん、あの一発撮りのドラマをやっててそれは多分中井貴一とかね、うん、あの熟練の役者さん使ってるから、まあ、それなりにっぽく見てるけどそのこう浮かずに素人が手を出すとこうは、まあ、今回の映画の前半みたいな感じの
じゃだから相当稽古したと思うよ舞台張りに、うん、それこそ本読みから入りの、うん立ち稽古して、通し稽古してみたいな、
うん、しかも今回何十メーター構造になってるんだよっていうね
そうそう
感じになってるからこれすごいなというか、まあ、じゃあまあそういう感じですかね
そうですね、ちょっと最後にね、はい、ちょっと重要なポイントなんですけど、はい、そのなんかふんどし探偵は自分が考えたんじゃなくて天海明恵さんっていう変態が考えたん
だえ、そこ今
自分の名誉のために
ちゃんと言ってもらわないと
そうですね、
そう
ですね原作がありますよね
俺がふんどしになるって言ったんじゃないぞ
でも逆に言うとそこに対して共感受けて映像化したいって思ったその変態のファンの一人なわけですよね
いやもうただなんか自分もなんか作るって話になりながらくだらねえなみたいな
でも話聞いた時にはちょっと面白そうだって思いましたから実際見た時男はもう衝撃がすごかったです面白い面白かったです
ありがとうございます
じゃあということでねあの、まあ、そんなあの映像制作者というかの苦労というかちょっと共有するような話でした、
はい、あとラジオ GJ はですね、お便りを皆様から募集しております、はい相談コーナーのですね相談おじさんというところでは、はい、皆様からの日常の素朴な質問をですね、はい、あの受けたまっておりますので、はい、ありましたら私たちもしくはチコちゃん叱られるまで送っていただきたいと思いますよろしくお願いします
叱られるってもう全然取り上げられないと思うんですよ、はい